シャープ50、井上裕二のミノタケステーション。はい、始まりました。ポッドキャスト配信番組、井上裕二のミノタケステーション、肉団子サラリーマンこと井上裕二でございます。2024年10月21日月曜日、この番組は私、井上裕二が自分の身の丈に合ったトークをしていく非常にパーシャルな30分番組ですが、50回目、今、タイトルコールの時に気づきました。いやー、50ですか、節目ですね。先週2週間前がちょうど、1年目1年記念会っていう、んですかね、だから2023年10月1日から、この番組始まっておりますので、先々週2024年10月7日が、ちょうど1年、シャープ48ですね。あ、ぴったりシャープ50が1年だとね、すごい気持ちよかったんですけど、うまいこといかず、そんなもんですよね。いや、それでもね、50回ってやっぱちょっと嬉しいですよね。こう最初にシャープ何々っていう風に言うっていうのはもう一番最初からやってますけど、これね、実は番組始める、スタートするときに打ち合わせしてるとき、タイトルコールだけしますって話になったんだけど、あのちゃんのオールナイトニッポン、実はさ、あれさ、最初、シャープを言うのよ。シャープとは言わないけど、その何回目みたいな。あれ、いいなって俺思ってて。で、打ち合わせの時に、最初にシャープ何々って言うのどうすかっていうところからなんですよ。これ始まったの。あと、焦点みたいなね。回数が最初に出るっていう。でもやってたおかげですぐにここシャープ50って気づいたんで、ね、よかったです。これはもう継続していけたらと思うんですけど、でも50回ね、この番組は言うても目標は今3歳の娘ちゃんが20歳になった時に明け渡すっていうのがね、俺の目標でございますから。もうね、50回じゃあまだまだ足りないですよ。だって1年で50回でしょ。で、今3歳だから、あと17年後。17×50。パッと出ないんですけど、ちょっと計算するね。2択で。17×50 は、850。850回やるのこれ。シャープ850、井上裕二の身の丈ステーション。17年後、俺は、でも、あれか、今30の年だから47歳。そうですか、47歳でぽよよーんって言ってんのか、ちょっときついかもな。シャープ850は、そうね、俺だけど、シャープ851からうちの娘ちゃんが担当、一気に可愛くなるからね。20歳の女の子だから、リスナー増えそうだな。一気に最近メール送ってこなかった人とか戻ってきそうだよね。BJ さんとか来そうだよね。ねえ、どこに行ったんですか。よろしくお願いします。いや、それにしてもね、おかしな天気ですよ。先週さ、音楽部屋戻ってきましたみたいな話、確か先週だったよね、あれしたと思うんだけど、収録場所を最近、その夏で暑かったから、音楽部屋が冷房がないってことで、リビングで撮ってました、なんて言って。で、やっと涼しくなってきたから、音楽部屋に戻ってこれて、先週の収録が逆に寒いっていう話をね、確かしたんですよ。寒くて、寒い分にはなんとかなりそうだけど、ちょっと耐えるしかないですかねみたいな話をしてたんですけど、今ね、ちょっと暑いんですよ。これ収録してる10月18日金曜日の夜なんですけど、なんかね、 何蒸し暑いの。外はねそこまで暑いわけではないんだけど、なんかね暑いんですよね。俺熱あんのかな。いや全然元気ですけどね、うん、でまあこれは配信してる時にはもう過去の話にはなってて申し訳ないんですけど、明日、10月19日の土曜日、関東最高気温30度、またもや夏日になるんですよ。おかしいよね。でかと思えばその次の日の日曜日は最高気温19度なんですよ。うちの方は、神奈川の方は。もうね何が何だかですよね、そうなってくると。うん、明日ねまあちょっと用事がありまして、まあまあまあ冠婚葬祭のあんま良くない方の、行事が俺個人的に、ご存知ありまして、いやーだからそういう服装ってさ、なるべく涼しい時がいいよね。なんかまあいわゆる喪服ですよ。喪服って、しかも明日参列させていただくのはね、まあこういう方もあれだけど、その何、例えば四十九日もあれだけど、三回忌とかさ、七回忌とかさ、まあちょっと時間が経ったやつじゃなくて、なんならね、昔の知り合いの何、お通夜が今日だったんで、それの なんていうんだっけ葬儀ですか、告別式か、はい、に参列させていただくんですけど、だからさ、結構やっぱり、まあさすがの俺もしきたりとかマナーとかはしっかりとしなきゃなって思うし、そんなね、喜ばしいようなところではないので、だからちゃんとねビシッとも服着て、参列しなきゃなとは思うんですけど、暑いとさやっぱさ上は脱ぎたくなるよね。でもね、あでもあれか、ワイシャツってギリオッケーなんかな。まあ会場に向かうときはまあギリいいとして、別にそこはついて本ちゃんのそのね会が始まるまでは最悪ワイシャツでもいいのかね。ちょっとそこらへん、まあ周りに合わせてにはなるとは思うんですけど、だからあんまちょっと暑いとね、そう今日のおつや、はい、おつやは割とね、涼しかったんで全然上着て大丈夫だったんですけどね、いやちょっとそこが心配だなとは思っております。話変わりまして、 Amazon プライムにて配信中、キラーカッツがやばい。はい皆さん知ってます、キラーカッツっていう、バラエティ番組アマプラで今配信されております。いやーもう俺ね全部見ました、超面白いっす、やばいっすっていうより、はい、プロデューサー藤井健太郎さん、俺もね藤井健太郎さんの番組大好きで、まあ今やってるやつで言うと水曜日のダウンタウンですね、水ダウのプロデューサー、うん、まあ、もちろん水曜日のダウンタウン、あんまり最近テレビとか見てない俺が毎週欠かさず、U-NEXT で追って見てる番組なんですけど、まあまあまあ、まあもう説明するまでもないけど、やっぱり攻めた内容だったり、独特な切り口、うん、まあ、かなり賛否両論ある、まあ、批判とかも正直めちゃめちゃ多い番組を、多く手掛けてる方なんですけど、うん、過去にはね俺藤井さんの番組で好きだったのはやっぱスター名鑑、タレント名鑑っていうのもそうだし、まあ有名どころで言うとねそういうところとか、あとは世界は1年後、オールスター高野祭みたいな、ちょっと、尖った番組なんですけど、俺がね一番好きなのね、これ知ってる人いるかな、テベコンヒーローっていう番組あったんですよ。ねこれ本当に半年ぐらいしか放送してなかったと思うんで、知らない人も多いと思うんだけど、 TBS で、深夜30分番組、いつだったかな、俺がねちょうど高校生高1高2ぐらいのちょうどそういうお笑いとかに敏感な時、うん、 に榎本に教えてもらって見始めたんだけど、あのね、やっぱね、攻めた企画が多くて、MC が論文の田村敦史さんと、マスパンですね、アナウンサーが。まあもう、藤井健太郎黄金コンビですよ。ナレーション銀河さんの。で、まあ、有吉出たり、藤原出たり、おぎやはぎ出たり、劇団一人も出たりとか。面白かった企画はね、何個もあるけど、ムキムキをヘトヘトにすればガリガリでも相撲勝てるんじゃねえかっていう。まあ、あれもね、今考えると検証だったんですよ、あの番組も。うん、だから水曜日のダウンタウンの、まあ、結構前身というか、まあ、礎になった番組なんじゃないかなとは思うんですけど、そう、本当にヘロヘロに、だから。で、ボビーオロゴンを、東京タワー、上り下り、往復を、米俵担いでさせるんですよ。もうすげえフラフラの状態で、こう降りてきた瞬間に山根がいるんですよ、アンガールズの。で、降りてきた瞬間に相撲を取らして、山根圧勝ね。ボビーも立ってられないっつって。発揮は残ったり自分で倒れてったかな、確かね。うん、そういう状況。そういうね、検証やったりとか、あとは、鉄腕とともの、なんでだろう。なんでっていうのを、ちゃんと調べるっていう。鉄腕ととものネタで、確かに昆布が海の中で、その、出汁が出ないのなんでだろうっていうネタがあって、それに対して、ちゃんと専門家に確認したら、確か、生きてるからっていう。生きてるから出汁が出ないんですっていう。そう、鉄腕とともネタを封じていくっていう企画がめっちゃ面白かったな。はい、そういうね、攻めた番組を作るんですけど、そんなね、藤井健太郎さんが、Amazon プライム。だから、もうネットですよね。ネットで始めた番組。まあ、ね、特番ですかね。でね、それが、4つ企画があるんですけど、4コンテンツ、その番組内で。コンセプトは地上波でできない番組、企画をやろうってことで。でね、これね、伊集院さんも、伊集院光も、番組内で言ってるんですけど、その、地上波でできないっていう歌い文句って結構あるじゃないですか。でも結局その一定のレベルまでしかネット番組とはいえ、攻められない中それを超えてくるっていう。このキラーカッツという番組は。で、今ちょうどね、批判来てる企画があって、その中で。ダイイングメッセージってあるじゃないですか。よくドラマとかで。死亡する瞬間に犯人の特徴を書くみたいな。薄れゆく意識なくて。それを実際に麻酔を打って寝る直前にダイイングメッセージを書いて犯人を当てられるかっていう企画。超面白いっしょ。でもあくまでも胃カメラ検査なんですよ。胃カメラ検査の企画で、そのついでに、そのね、ダイイングメッセージの企画もやるっていう。だから、もともとは胃カメラの企画だから、別に遊びとかエンタメに麻酔を使ってるわけじゃないよっていう体なんですよ。まあでもね、批判は来るよ、これは。麻酔の関係の協会から、ひどく怒りを買っているみたいなんですけどね。俺としては本当に、ただの素人個人の俺との意見としては、めちゃめちゃ面白いよね。でもね、もう批判すごいから、そのうちね、すぐに、それ配信停止しちゃってもおかしくないんで、まだ見てない人はぜひ見てください。他にもね、攻めた企画やってるんですよ。道行く人に政治思想を聞いて、右派か左派。まあ、要は右翼か左翼か。聞いて右って言ったら右に行かなきゃいけないっていう、で、東京タワーを目指すっていうレース。すごいよね。そんな。とか、スタンガンで、戦うみたいなやつとかね。あと、童貞人狼とか。めちゃめちゃ面白いんでね、ぜひ見てください。配信で言うとね、俺ね、まだ見れてないやつがあって、地面師。地面師たち。ネットフリのさ、ネットフリックス配信してるドラマですよね。あれもさ、相当話題で、もうちょっとピーク過ぎたぐらいじゃん。でもみんな覚えてるかな？去年さ、ビバン。わーがさ、すごいわーって人気の時、俺見ないで、ビバンが終わった3、4ヶ月後に見たよね。 で、それをラジオでめっちゃ話してたじゃん。自分のこと別班って言ってたからね。そう。だからね、地面師もね、まあ年内見れたらいい方ですかね。まあね、ちょっとまとまった時間がもし作れる休みとかあったらね、ちょっと見ようかなと思うんですけど。はい、地面師。また見たら俺多分うるさくなると思うので、ね、覚悟してください。なんだっけ、オルタナティブで、オルタナティブでクリエイティブな殺し方を、みたいなやつでしょ？あ、年下さん見た？地面師。じゃあさ、多分、俺が見始めて、うるさくなった時もう飽きてると思うよ。あ、もう飽きてんの？今のこの10月の時点で。いつ見たの？配信スタートしてから。あれ、7月ぐらいだっけ？もっと前。もっと前か。じゃあ、俺が話した頃にはもういいよって感じ。ビバもそんな感じだったっけ、確かね。そっか。わかりました。まあ、俺が語り出してもね、飽きずに、聞いてね、年下さん。これをギャラ出てないって言っても、一応仕事として捉えてもらいたいんでね、よろしくお願いします。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上雄二の身の丈ステーション。この番組は、1と3と丸、株式会社、ライフプロクレ、すいません、この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたします。今年下さんに怒られちゃったよ。提供滑舌悪い。シャープ50ですよ。すいませんね。850回までにはちゃんと言えるようにしておきます。井上雄二の身の丈ステーション。いやさ、どこ行った？ LINE ニュースかな。めっちゃ面白いニュース、今 LINE なんか携帯実装で出てたわ。なんかね、あ、どっか行っちゃった。ドラゴンボールのさ、実写映画わかる？2009年にやったやつ。そう、国標の国標された。ドラゴンボールのさ、やつがあったんだけど、それのピッコロ役をやってた人が、なんかの他のね、インタビューかなんかで、まだドラゴンボールの実写が見てない人は絶対見ないでくれてたのって。出てた俳優さんも見ないでほしいほど、やっぱ黒歴史というか、ダサ作だったんだね。まあ俺も見てはないけど、さすがにドラゴンボール好きな俺ですら見てないけど、まあやばいっていうのはよく聞きますからね、はい、先週そう、中華屋さんに行きまして、そこでごめんなさい、チャーハンと半ラーメンのセットを注文して、でチャーハンと残ったそのラーメンのスープを俺は楽しみたいのに、店員さんに勝手にラーメンを下げられた。ね、半ラーメンをさ、チャーハンと半ラーメン頼んで、半ラーメンを下げられたっていう話をしたと思うんだけど、俺この間キングヌーの荒井和樹先生、荒井和樹さんの、スパークという番組があるんですけど、ラジオ番組に、このエピソード送ったんですよ。はい。まあ、エピソードトークを他のラジオにメールしてんじゃねえよって話なんだけど、あそこ俺素人すぎてね、送ったんですけど、そしたら読まれまして、新井さんはね、そんなことより、チャーハンプラス半ラーメンセットっていうのに引っかかってたわ。ラーメンプラス半チャーハンじゃねって言ってた。確かにね。まあ、それは俺も、喋りながら、引っかかったらいたんだけど。っていうことですね。それで言うとさ、これごめんね、俺さ、また今週、飲食店にムカついたことがあって、俺別にさ、そんなクレーマーというか、常になんかそういうお店にイライラしてる人ではないんだよ。人ではないんだけど、たまたまこれちょっと重なっちゃったんだけど、某居酒屋に家族で行ったんですよ。で、俺もジュリーも別にお酒飲むわけじゃないし、なんならジュリーなんて、アレルギー持ってお酒飲めないんですよ。 で別に俺も外でね家族で別に飲んだりしないから、ましてや3歳の娘ちゃん連れてね居酒屋なんてほとんど行かないんだけど、それでも行きたかった理由があって、それがそこの居酒屋はあのいくら丼、山盛りいくら丼を提供してるんですよ。その丼にいくらをストップって言うまでかけてくれる、そのいくら丼が提供してるっていうので、めちゃめちゃそれ食べたくて、でお店が開店15時 で17時に予約して行ったんですよ。まあ絶対食べたいから開店から2時間後に予約して行ってさ、2時間後しかも俺行ったの土曜日でさ、土曜日に絶対混むからさ、ね、多めに仕入れてるはずじゃん。で2時間後だよ行ってさ、注文したらさ、もう売り切れてんのいくら丼。その看板商品さ、2時間で売り切れさしちゃダメじゃね。だってさ、俺らは別にさ居酒屋なんかさ行きたくないんだよ家族で。でもそのいくら丼があるからその店を選んでわざわざ予約して2週間ワクワクワクワクしながらね行って、それでさないってダメじゃない。いや別にクレーム入れないよ、入れないし、別にねお店がさ完全に悪いわけではないんだけどね、さしょうがないからさ、しょうがないじゃんね、品切れちゃうのは、うん、しょうがないの分かってるんだけど、別にメニューにも数量限定って書いてないしね、それを楽しみに行ったんだよ。いや相当あれえってなっちゃって、怒ってはないけど、もう俺めっちゃテンション下がっちゃってさ、その日めちゃめちゃ拗ねちゃったわ。でも他の料理ね仕方なく頼んで食べたんだけど、めっちゃうまかった料理のクオリティクソ高くて、うん、しかもねいくら丼は高かったんだけど他ね結構安かったのよ。そうドリンクとかもソフトリだったんだけど、みんな1杯100円とかだったんだよね。そう、それはねすげえなって思った。いやでもいくら丼食いたかったな。いや店名あの駅前にある店店名言っちゃった絶対ダメ、ピーヨンね、これ隠してね、絶対隠してください、久々のピーヨンごめんね、めんどくせえんだよなとか言わないで、ピーヨンいいじゃん、ピーって。じゃあ分かった、俺が自分で編集するんでそこはなんで俺が編集する人なの。いいわ、メールこれ先週のあれか、ちょっと待ってね、先週のリアクションメールですね。はい、先週俺があれか、家族で花火大会に行ったんですよ、ディズニーの、ファイアンドワークスっていうとこ行ったんですけど、そして雨降っちゃったと。ただ俺とジュリーの中で俺らの結婚式の時、雨の予報だったけど晴れになったと、神様にお願いした、その時神様にお願いしたのが、今後俺らの予定が、どんだけ雨になっちゃってもいいので、この結婚式だけは晴れにしてくださいってお願いした。だから、俺と同じなんか予定とかの日は雨の日、雨の確率が高いんで、そこはもうすいませんと、その責任は俺らが持ちますって話をしたんですけど、そしたら、ね、メールが来ました、ラジオネームケルヒャー、前回井上さんのせいで花火大会が大雨になったとのことでしたが、その日僕は彼女の誕生日のお祝いで沖縄に行っていました。しかしあいにくの天気のため基本ホテルで過ごす羽目に。これも井上さんのせいにしていいですかまあ全責任取るって言ったからね。でも、まあ俺は一個言いたいのは、あの雨の旅行最高よ。いやそれはね、あの晴天の旅行最高だけど、でも雨の旅行もね俺はいいと思うな。うん、昔さ俺ジュリとあと娘ちゃん連れて、あれどこだったっけ、千葉かなの方にあるリゾートホテル行ったんですよ、あまねっていう、すっごいもうね、その部屋出たらすぐプライベートビーチみたいな、もう最高な場所だったんだけど、星もねすっごい綺麗に見えますみたいな。1日目大雨、星なんか見えないって思ったんだけど、雨の音、雨音がスタスタスタスタスタスタって屋根をノックするあの音最高よ。 あ、もういいチルタイムでしたね、あれは。うん。だからね、あの、ラジオネームケルヒャ、ま、ね、責任は取るとは言ったけど、人のせいばっかりにしないでね、これ雨を楽しむ努力をしてほしいと、俺は思います。ラジオネーム、即日有志。今週の日曜日、父の還暦祝いで、夜景の見えるホテルでディナーをするのですが、今のところ予報は雨です。井上さん、なんとかしてください。あの、雨降った時の責任は取ると言ったんだけど、あの、そんな俺、雨を、天気を司る能力は持ってないから、そんな天気の子みたいな感じで考えるのやめてください。いや、でもさ、ラジオネーム、即日有志。どんな天気でも、その気持ちが、お父さん嬉しいはずだから。大丈夫。雨の夜景最高よ。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たち、ライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩みごとでも、ご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
身の丈ステーション、身の丈ニュース。はい、始まりました身の丈ニュースの時間です。リスナーの皆様の身近で起きたちっちゃなニュースを紹介していきます。ラジオネーム、つくねのね。私は某 K-POP アイドルの大ファンなのですが、ライブに外れました。このライブが生きがいだったので、本当にショックです。現場からは以上です。いやー、そうね、ライブの当落発表ね。いや、渋い。いやー、K-POP アイドルは渋いでしょ、なかなかね。まあ、キャパどんぐらいのとこかわかんないけど。ジュリーがさ、ミスチルのファンクラブ入ってるんだけどさ、全然当たんないからね。だし、あ、そうだ、来年さ、キングヌーのファンクラブイベントが、あるんすよ。1月、じゃあ3月ぐらいか、3月ぐらいに。それのチケットの当落が12月にあるんで、そこら辺俺またうるさいと思います。絶対に当てたいんす。なんかさ、その、なんか神社とかないのかね、ライブのその当落とかの。ねえ。もう一つあるけど、ちょっとやめとくか。やめときましょう。これはまた今度読みます。はい。メールは以上ですね。引き続きリスナーの皆様の身近で起きたちっちゃなニュースを募集しております。件名は身の丈ニュースでお願いいたします。井上雄二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。年下さんからで、来週の久々にメールテーマ設けるらしくて、来週のメールテーマ、これ井上さんのせいですか？さっき読んだね、責任取りますって話したと思うけど、これが俺のせいだと思うことを送ってもらうらしいです。来週のメールテーマはこれ井上さんのせいですか？送ってください。はい、身の丈ニュースもお願いいたします。ということで来週もぽよよーん。 Thank you.